ルカによる福音書第15章に記された有名な例え話を先週から読み始めております。ここにあるのは3つの例え話ではありますが、しかし変わらぬ神の一つの真心を塗り重ねるようにして語られている、そういう3つの話であると思われます。この3つの例え話を一度でも耳にした者は、その共通のモチーフが何であるか誰でもすぐに気づくと思います。失われたものの回復であります。失われているものが主人の手の内にどのように戻ってくるのか、それをひたすら語る主イエスの例え話です。それぞれの例え話は、一つずつ完結したものとして聞き、また語ることもできますが、またそれぞれのつながりを意識しながら、それぞれを補い合う例え話であると意識して聞くときに、いよいよ誤解しようのない神の変わらぬ一つの真心が立ち現れてくるものではないかと私は思っています。今日はそのうちの二つを、後ろの二つを読みました。なくしてしまった一枚の銀貨の例え話と、放蕩息子の例え話の前半までです。それぞれは3つの例え話の中で一番マイナーだと思われるものと一番よく知られたものだと言えるでしょう。もちろんマイナーなのは失われた一枚の銀貨の例えの方で、メジャーなのは放蕩息子の例えです。なくしてしまった一枚の銀貨の物語は今回、私たちもそのようにして聞いているように、なかなかその一つだけで取り上げられるということはありません。ルカによる福音書第15章の例え話を説く書物は本当にたくさんあるんですけれども、しかし、なくした一枚の銀貨だけを取り上げているものは、私の蔵書の中ではたった一冊しかありませんでした。私たちが今日聞いている、前者の例えは、それだけマイナーなものであり、迷い出た一匹の羊と放蕩息子の例え話という、同じ主題を持つより印象的な例え話の影に隠れてしまっている物語だと言えます。けれども、この失われた銀貨の例えも、有名な前後の二つの例えを誤解せずに聞くための大切なポイントをそのうちに秘めているものだと私は思います。あるいは、これらの例え話によって語られる神様の真心をこれによっていよいよ浮かび上がらせてくるものだと思います。この失われた一枚の銀貨の例えが持つ神様の真心をより鮮明にしてくれる力は決して無視することができないものだと私は思います。今日はやがてその話もしたいと思います。さて、もう一方の放蕩息子の例え話に関してですけれども、これは異論の余地なく、イエス・キリストの福音を語る中心的な物語であると、皆さんお認めになっているものだと思います。先週の月曜日、私は、私も所属する牧師たちの自主的な継続教育のグループである、説教塾というグループの東京礼会に久しぶりに参加してきました。その日はアメリカのデューク大学という神学部が有名な大学から講師をお招きした特別な礼会でありました。そこでお聞きした話なんですけれども、デューク大学の神学部の中心には地元のアーティストから寄贈された一つの像が建てられているそうです。それが神学部全体のシンボルとなっている。そしてその像こそ、放蕩息子の例え話の最後の場面を描いたものなのであります。腰の曲がった年老いた父親が、片方の手ではその父よりも小さく弱ってしまっている弟息子の肩を抱いている。またその父のもう一方の手では、腕組みをしてそっぽを向いてしまっている、たくましい体つきをした兄息子のその組んだ手の上に置かれている。そういう彫刻であります。今日のもう一方のこの放蕩息子の例え話というのは、神学部の中心にその像が置かれるくらいに、 我々の信仰の軸となるような物語であります。聖書の中にはゴールデンテキストと呼ばれる箇所が何箇所かありますけれども、この放蕩息子の例え話は疑いなくその一つに数えられるものだと思います。で、今回もこの例え話だけは今日と来週二度取り上げることにしております。実際にこれは主イエスがお語りになった三つの中でも一番分量があり、そして総括のようにして、まあ、最後の位置に置かれている物語であります。一度聞けばよくわかる物語です。ここで詳細に繰り返す必要はありません。ただ、もう一度皆さんと思い巡らし、味わうために、まあ、短く語り直してみます。実家暮らしに我慢できなかった。亡くなった金持ちの次男坊が父から生前贈与を受けまして、それをとっとと売り払い全部金に変えて家から飛び出し、そして自由にやってみた結果、まあ抑えが効かず全部無駄遣いし無一文になり落ちぶれてしまったという物語です。イスラム教徒の人たちと同じように豚を汚れた動物として拒否しているユダヤ教徒である彼は、養豚農家の下働きとなってしまい、しかもその豚が食べている餌を羨ましく思うまでになったというのは、これはどれだけ落ちぶれてしまったかというその状況を語る物語です。そして、そうなって初めて気づくのです。17節以下です。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に あり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った、まあ、そういう物語です。で、この例えもまた他の二つの例えと同じように、失われていたものがどのように回復するのかを語る物語。しかもそれはまあイエス様が我々が神様、父なる神様の目に失われているものだというふうに映っているわけですから、神様から失われてしまっている私たちをどのようにしてご自分のもとに回復するかを語るために、主イエスがお語りになった物語であります。今、私はこれらの3つの例え話の主題、共通のモチーフというのは、神が失われていた私たちをどのように回復されるのか、回復されたのかを語る3つの物語だと申しました。ところが、もしかしたら、この三つ目の放蕩息子の例え話だけは、もしかしたら私たちはちょっと逆さまに読んでしまっていることがあるのかもしれません。ここに語られているのは、神がどのようにして失われたものを見つけ出すかということではなくて、逆向きに、私たち失われているものがどのように神のもとに立ち返ることができるのかと。私たちはどうしたら放蕩息子のように我に帰って、つまり悔い改めて父の家に戻ることができるのか、そういう決意が与えられるのかということを、この例え話から聞き取ろうとしているのではないでしょうか。考えてみれば、まあそう聞くのは無理もない。主イエスというお方は、その宣教の始めから悔い改め、天の父の元への立ち返りっていうのを人々にお求めになったのであります。マルコによる福音書が記します主イエスキリストの宣教の第一声というのは、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということでしたし、また私たちが読み進めてきていますこのルカによる福音書でも、これまで我々が読んだところで、ルカの5章32節ですけども、私が来たのは正しい人を招くためではなくて、罪人を招いて悔い改めさせるためであると。まあ、主イエスの言葉を私たちは ここまでのところでも聞いてきたのです。天の父は、我々の立ち返りを心の底からお喜びになる。我々が悔い改め立ち返り自分の迷い出ていたこと、その自分の罪を認めて父のもとに、神のもとに戻ることをお喜びになるとシュエスは教えてくださいました。先週読みました15章7節にも、言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると語られていた通りであります。まあだから、ここでは悔い改めること、正気に立ち返ること、自分の陥っている苦境に正直に向き合い、帰るべき場所に帰るための思い直し、立ち直り、悔い改めが必要なんだ、重要なんだと言われていると、私たちは、まあ、解釈し聞き始めるのではないかと思うのです。そして、この三つの例え話の中で一番大きな放蕩息子の例え話では、羊とか、ひっくり返っちゃった羊とか、あるいは足を持ってない銀貨と違う、一人の人間が、我に帰って、つまり罪を自覚し、家に戻ろうとしたというのですから、そうすると、この三つの例え話の中に共通して鳴り響いているものは、悔い改めを迫る神の招きだと、そう読み始めるのではないかと思うのです。ここで焦点ってなっているのは、神の元から切り離されている、神の懐から出て行ってしまった私たちが、どう行動を起こすべきか、どう悔い改めるか、あるいは悔い改めないか、その決断がここでシュエスによって迫られているんだ、と読むかもしれません。しかし改めて私は今回、この、例え話を、丁寧に読み進め、思い巡らしていく中で、果たしてこの例え話は、この弟息子が我に立ち返ることができたその理由を、彼自身の能力、力に帰しているかどうか、それは疑わしいことではないかと思うに至りました。なぜならば、彼の立ち返りと悔い改めは、ここで彼が自分の欲しいままに振る舞ってきた心に、どうにか打ち勝ち、罪の強い誘惑をかなぐり捨てて、抜け出してきたものではなくて、ただただ自分の放蕩の結果、苦境に陥って、追い詰められて、もうどうにもならなくなって、実家に戻るっていう選択肢しか残されていなかったから、我に帰って戻ることを、決意したというふうに見えるんです。落ちぶれて追いやられたその先でも、自分の生活を築けず、飢えて死にそうになって、そこからも、そこにも、なんていうか、しがみつくことができなくて、転がり出て、どうしようか。彼の脳裏に浮かんだ次の転がり込み先が、実家の雇い人の一人として働かせてもらえないだろうかということに見えるんです。先入観を捨てて、フラッタの目で、この例え話を読み返せば、この弟息子の立ち返りは、この弟息子の回復された正気というのは、それは、絞り出された罪の心に打ち勝つ意志の力と、自分の自らの意志と行動の結果として、そこから抜け出ることができたというんじゃないと思うのです。むしろそれは、高いところにある水が低いところに流れ落ちてくるように、そういう一連の流れに身を任せているこの人の身に当然起こった必然の次の一手ではなかったかと、そういうふうに見える。まるでそれは、風の流れや水の流れが一箇所に落ち葉を集めるように、この人は なんていうか流されるままに父の家に戻ることにしたのではないかと、そういうふうに見えるのです。もしも、神のもとへの悔い改め、罪の立ち返りということが、我々がその言葉のニュアンスから受け取っているように、倫理的な行動が求められているのだというのであれば、ここで本当になすべき誰の目にも正しい道徳的決断というのは、この放蕩息子が、そのプライドが許さない、ユダヤ人としてのプライドが許さない、豚飼いの仕事の中に留まって、そして雇ってくれた人に頭を下げて、どうか豚の食べる稲子豆を与えてくださいと。頭を下げまして。で、そこで食いしばって働いて得たお金をもとに、まっとうな商売を始めて、まっとうな生活を築き上げて、美味しいものでも携えて、父のもとに詫びを入れに行くって言うんだったら、これは悔い改めですよ。それこそ、正しい道徳的悔い改めと言えるものではないかと思うのです。そうでないならば、ここで起きている立ち返り悔い改めっていうのは、緊急避難ですよ。命をつなぐために、急いで逃げられそうなところに逃げてきたんです。まるで旧約聖書の中にある、過失で罪を犯した者が、逃れていく、逃れの町っていう制度が聖書の中にはあるんですけれども、なんかそれと似ていることがここで起きているんじゃないかと思う。逃げられるところに逃げる。しかもここでは、過失ではなくて、思いがけずに犯した罪ではなくて、故意に家族を捨てた者が、命の危機だからと帰ってくる。しかし、シュエスは、ここで、そういう情けない人間の姿を、神のもとに、悔い改めて立ち返った人間だと見てください。だから、もしもここにシュエスによる、悔い改めなさいという迫りがあり、神のもとに立ち返ることへの促しが、なおあるのだとしたら、それはもう、進むことも退くこともできずに、自分はその袋小路の中で滅びていくだけだと心の底から感じているものと、ものたちに対して、神があなたの実家であるから帰ってきなさいと手を伸ばしていることなのだと思います。そうであるならば、神への立ち返りとか罪の悔い改めとか、まあ、その教会の聞く、言葉を聞くときに、まあ、多くの人が感じるような道徳的な響き、あなたは自分の過ちを認め、聖書が語る神を信じる正しい道に立ち返らなければならないと、裁かれ、責められているような聞き方、受け止め方というのは、実はちょっと聖書の心とずれているのかもしれません。そして、そのズレっていうのはもしかしたら我々教会自身も完全に自由にはなっていないズレであるのかもしれません。しかし、この例え話の直前に失われた一枚の銀貨の例え話が置かれていることに目を留めるならば、この放蕩息子の立ち返りというのが、ここまでのところで私たちが思い巡らしてきたような必然であったということがもう一度はっきりすると思います。こういう我々が今試みたような読み方っていうのは必ずしも無理な読み方ではないと思うんです。失われた一枚の銀貨には足などありません。自分の意思などありません。失われた一枚の銀貨は、その家の主婦の財布の中に戻るために、自分でできることは何もありません。ひっくり返っている羊ですら、探しに来た飼い主の声が聞こえてきたならば、泣いて答えることは、まあ、少しはできるかもしれませんが、二つ目の例え話である、失われた銀貨は、自分が見つかりやすくなるために、見つかりやすいところにちょっと 転がり出てみることもできなければ、見つかりやすいように、ちょっと自分の輝きをもう少しちょっと輝かせよう、なんてこともこれはできないことです。財布から落ちて、転がり出てしまったタンスの下、ベッドの下、隙間に挟まったまんま、見つけられるまで、うんともすんとも言えずにそこにあるだけ。失われた一匹の羊が見出されたら、その羊は羊飼いに担がれて連れ帰るのだと、主イエスはおっしゃいましたが、その連れ戻されるものの受け身の姿勢であることは、この二つ目の例えである、失われた一枚の銀貨の例えにおいて、極まっているということができます。その一枚が見つかるのは、灯火をつけて家中を吐き回り、見つけるまで念入りに探す、この家庭の主婦の執念によるものであり、それ以外ではないのです。そのような、担がれて帰る失われた羊、必要に探されるから見つかって財布に戻る一枚の銀貨の物語の次に語られている放蕩息子の例え話であります。だから、我に帰り、自らの過ちを自覚し、父の家に向かって歩み出したこの息子の姿を通して、ここで主イエスがどうやったら私たちは悔い改めることができるのかとお語りになっているのではないということは明白なのではないでしょうか。主イエスがお語りになるのは、主イエスがお語りになりたいのは、その恥知らずの罪人の行き場を失った末の帰還を、神は大喜びしてくださるという神の喜びの心です。神は思いがけず帰ってきたから喜んでるんじゃないですか。それをずっと待っている。この例え話によれば、この父には次男坊がいつか戻ってくることは、これは必然でありました。その期間が起こるのが早いか遅いかのどちらだけ戻ってくることは何の疑いもないことでした。このような父の確信は20節の後半に暗示されていると言えます。この父親は帰ってきた息子がまだ遠く離れていたのに、逃げ帰ってきた息子、やつれ果てた息子、誰であるか遠く離れていたのに見分けて走り寄って首を抱き、接吻で迎えたと言います。雇い人が大勢いる父であります。雇い人が大勢いるこの人が、外に出て実務をすることなどをあまり考えられることではありません。だから、多くの人が、学者たちも説教者たちもそう想像いたしますように、この父は毎日毎日外に出てひたすら息子が出て行った町の方角を見張りながら過ごしていたのであります。だから、遠くから見つけることができた。どういう姿になって戻ってくるか想像していたから、落ちぶれ果てた姿をしてても見つけて走り出して抱き留めることができたのです。まだ遠く離れていたのにという言葉がありますけれども、改めて心が止まる思いがいたします。それは物理的距離であるとともに、この放蕩息子のなお離れている心のありようにも思えてなりません。まだその心は、父の心からは遠く離れているかもしれない。本当の悔い改めには、至っていないにかもしれない。けれども父は、まだ遠く離れていたのに、自分の方から走り寄って、有無を言わさず受け入れたのであります。彼が一言も発さないうちから走り寄り抱き留め接吻し、そして彼が悔い改めの言葉を半分しか言い終わらないうちに、その言葉を聞いているのか聞いていないのかよくわからない。答えず、慌てるようにして、しもべの方にくるっと向き直り、急いで 一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪を はめてやり、足に履き物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだと言って、パーティーを始めちゃうんです。この父は、戻ってきた理由を一切問うておりません。帰ってきた理由、立ち戻り、悔い改めた、その中身、全然通っておりません。ただ失われていた息子が、今はこの自分の腕の中にある。そのことだけで、全力で喜んでいるのです。このようなことが起きるのは、起きたのは、もちろん、息子の側に理由があることではなくて、この父がこういう父であるからだというだけの理由です。それがシュエスが一度にお語りくださった三つの例え話を合わせて読むときにこそ、誤解しようもなく伝わってくる天の父なる神の心ではないでしょうか。我々が教会に招かれる。礼拝に招かれる、神のもとに招かれる、どういう動機で来たのか、どういう意図があるのか、どういう信仰を持っているのか、中身は問われていないのかもしれない。私はこのようなシュエスの例え話を思い巡らしながら、このクリヒラ教会はが無牧師時代に、この教会の代務者を務めてくださった神学者の近藤克彦先生の言葉を思い起こしました。近藤先生は、数年前に定年になりまして、大学を引かれ、また大学を引かれた後に本当に集中して自分のライフワークであった教義学の本をですね、本当に分厚いこんな本が2冊出ましたけれども、それを書き終えました。その後に今度はご自分の人生を振り返る自伝も出されました。もう老齢の日本の代表する神学者が、自分の成したいと計画していた仕事を、ほぼやり終えたわけですね。で、それが教義学が出た後だったと思いますけれども、去年我々の特別集会に来てくださった森島先生がインタビューアーになってるんですけど、YouTube で聞けると思うんですけれども、近藤先生にインタビューしてるんですね。で、そこでこういうふうに答えてらっしゃる。ご自分の生涯を振り返りながら、自分は大学生の時に洗礼を受けた。でも今思い起こせば、自分の洗礼など、小児洗礼、子供の洗礼とほとんど変わるところがないものであったと思うって言います。主イエスのこと、神様のこと、ほとんど何も分かってないまま自分は洗礼を受けた。小児洗礼みたいなものだった。そういうんです。けれども、その後ですよ。それから何十年も経って、この年になって思うこともまた変わらないと言います。自分は主なる神様のことをまだ何も分かっていないんじゃないか、少しも分かってないんじゃないか。この一人の高齢の信仰者は、このような告白を苦い顔、不安な顔で語ったのではありません。目を細めながら、ニコニコしながら語っているんです。それで良いのです。それが私たちなのです。シュエスが十字架であがなってくださった自分の本当の罪など、神様の本当の救いの深みなど、本当にはわからない我々であります。けれども、一つだけはっきりとわかることがあります。主イエス・キリストの父なる神様は、私たちがご自分のもとにいることを激しく喜んでおられるということです。大きく大きく喜んでおられるということです。主なる神様は全天を挙げて、ご自身のもとにある私たち、今ここにある私たちを喜んでおられるということです。 これは誤解しようがありません。そしてそれだけは誤解しようがないから、私たちも喜ぶのであります。心が弾んでくるんです。それが教会の交わりです。それが礼拝です。このように神に喜ばれている自分であり、教会の仲間であり、そして探し求められているこの世界にいる神の宝である隣人、一人一人なのであります。祈りをいたします。